藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。1月15日藤田純の飲むしかないだろう、今週はですね、12月に引き続いて、山くん、それから筒井くん、それと月城くんと4人での収録を放送させていただきます。今宵もよろしくお願いいたします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
あ、じゃあ1月の
1月、はい、
2023年の第3週
でございます。
始めさせていただいてるんですけど、
もうさ、ラジオの DJ さ、月書に譲ろう。
いやいやいや、
海外忙しくなってきたから俺もね、そろそろそろそろね、いいよね、こんだけ喋れればいいじゃない。
で、前回の話をおさらいさせていただきますと、2007年にベトナム工場が完成しましたと、
はいはいはい、
でそこから3年後、まあ、約4年後にやっと単月の黒字になった、ということになりますね。よく曲折がありましたですね、はいはいはい、でそこまで何か筒井さん、
はい、
ここで何か、聞きたいこととかないですか？
あります。
あります
よ。くぞ聞いてくれ。
ありがとうございます、う
ん、まず藤田社長、はいはい、先ほどのお話で、前週のお話になると思うんですけど、中国では言葉がなかなか通じない中で一生懸命やって成果を上げていると。なのに日本ではみんな日本語で通じるのに、なぜ成果がなかなか出ないのかって、すごい興味深いお話を聞いたんですけど、そこもう少しちょっと掘り下げて伺えればな、
だからやっぱりその、日本はいい意味でも悪い意味でも戦争で敗戦した後に経済を復興しようと思って年功序列とか終身雇用とかいうことを歌って、その会社で人材人員を確保して成長させながらも一緒に企業と一緒に発展成長させようということでやってったということは、どういうことかというと、裏を返すと実力実績に関係なく長く働いてるやつがいっぱい行いをもらえるというシステムを作っちゃったじゃないですか。ところがその海外っていうのはもう特に中国とかもう本当二十数年前はもう本当貧しい国だから、その実績実力でいくらもらえるかが決まるところなんで、働いてる子たちもその文化が違う、宗教が違う、国が違う、言葉が違う、あるよね、それは絶対あるよね、ただ一つ共通点はみんなたくさん給料もらいたい、という一つ明確な素晴らしい判断基準があったわけですよ。そうすると会議をやってて分かり合えない、言葉も違うけども、でももしその少しでも良くなって、それで業績が良くなってお給料が増えていくと、こっからねみんなものすごいモチベーションが上がってくるの、一気にもっと良くしよう、もっと良くしよう、だから本当にその中国の経済発展と自分たちの会社の改善活動から生まれる利益の創出がリンクしてみんなで成長してっていう感じなんだけど、日本は逆にそのバブルが崩壊した後もいろんなそのリーマンショックから IT ショックからいろいろなことがあって、どっちかっていうと増えていくということに対しての希望もないし、考え方もなくなっちゃったんで、改善したり発展しようという気持ちがないので、そのだからなんていうのかな、言語とか宗教とか国とかじゃなくて、その お互いに良くなろうぜっていう気持ちがないときついのかな。逆に言うとその気持ちがあると言語とか国籍の壁は外れるのかなっていうのは感じたかな。今までのその13年海外で住んでた経験から言うとそこはすごく感じたかなっていう感じですね。
よくしようぜとかハングリーだったりとか、うん、
だから逆に言うと今平田の日本も、うん、そのそういう感じの、うん、意識がみんなにこう芽生え始めてるんで、ここから先は逆に日本で言語が通じるからハングリーさがないからダメだという株式会社平手では多分もうなくなると思う。多分1年後にはもう違う会社になってると思うんで、それはでも多分そのどうすればみんなやる気になってくれるかな、どうすればみんな一緒に分かり合えるかなっていうのを海外で学んで日本に持ち帰った感じかな。
なんか実は逆輸入みたいな、
逆輸入かな、ね、俺の場合は、うん、
ちょっと昔日本で一生懸命みんなやってたんだけどちょっと忘れちゃった。
そうだって俺は昔転職前二十何年前大手メーカーにいたけど、その時も皆さんやる気ないもんね、うん、
ちょっとみんなと同じでないといけないとか、
そうだから転職したわけだから、こんなの面白くねえなと思って。
だけどみんながそういうことに気づいてよくしようっていう気持ちが芽生えてくると一気に動き出すから、こっからは早くなると
、とんでもないパワーだよな。
すごいですね、あれ。
だってもう
一気に変わるから、
うん、一気に来るっていう、そのまあ言葉悪いけどちょっとね、いろいろちょっと言葉悪いけどちょっとあえて使わせてもらうと津波のようなパワーだよな。
すごいですね、あれ。
ドッカンってくるよ、
一気にね、変化するのが見える。
それなんかすごく全然、うん、まあ今言葉で聞いただけでこう体感されたのはこの伊勢社と山尾さんなんですけど、なんかすごい
そうな感じ。一気にくるよ
というと、うん、さっき山尾さんがおっしゃっててベトナムでいろいろ苦労されて夜勤行って一生懸命タイム、うん、タクトタイム測って、うん、でもそれでもまだ少し時間かかったよ。でもその後津波が来るわけですよね、多分。
その後にどうして津波が起きるかっていうのは、はい、まず僕のことをみんなが認めてくれて、僕がやりたいことを理解してそれをみんなが合ってるって思った時にみんなが一気に動き出すんで、は
あ、うん、やっぱ現場と同じ、うん、視線というか、うん、そこにいるってことですよね、やっぱり、うん、
そうですね。だから結局上海に行っても上海の工場が変わりだしたのって僕が行ってからやっぱり3年かかったんで、はあ、
そこでね焦っちゃダメなの、はあ、じわじわと。でもっと言うとどうなの、その組織がどうなのっていうのを分かるのに3ヶ月から半年かかるよな。
かかりますね、
うん、で半年かかった後に、うん、じゃあどうそのそれぞれこうバランスを取っていくかっていう作業に1年半ぐらいかかるな、うん、でそっから整備した上で一気にこう自分の考え方で動ける集団を作って一緒に動き出すからやっぱり3年かかる。その成果が出るのはその後だから3年かかるよね。
はあ、なるほど、
うん、
まず組織を理解するのに半年、
うん、いや3ヶ月から
3ヶ月、
まあ大体のは1ヶ月で分かるんだけど、はい、でも爪をが甘いと全て失敗しちゃう時があるから、じゃあ何爪が甘いって何ですかって言うと、こっちにいい顔して実は裏であかんやつとかいっぱいおんねん、うん、そいつらもちゃんと冷静に判断しなきゃいけないからある程度時間かけないとダメだね。
そうですね、うん、
それはずっとやってきたから。だから俺もこれね別に自慢話じゃないけど、せっかくこういう機会だからあんまりない話なんで、自慢になっちゃうかもしれないけど話すと、俺ゾーリャン、はい、シューちゃん、
はい、
もうあれは相棒だけどさ、そんなしょっちゅう話すわけでも全くないけど、彼が俺を認めてくれた瞬間っていうのを聞いたんだよ、ベロンベロンに酔った時に、うん、したら2003年に行ったんだけど2年目か3年目にしゅうちゃんがその家に帰ろうと思ったらバオワンの東通島の前の道路片側一車線が大渋滞してて、なんでこんな進まないのっつって こうちょっとずつ進んでいったら中央分離帯で俺が歩いてたなんて、
うん、
で俺がその渋滞の原因になってた
そう、あみんな避けて、うん、ゆっくり徐行して、うん、
で俺多分夜の8時か9時で1次会終わった後フラフラして歩いてたのね。
酔っ払っちゃってたんです
よ。でしゅうちゃんが心配して窓を開けて、うん、藤田さん危ないですよっつ、
はい、
早くこれに乗って帰ってくださいって言った時に俺がこの後2次会他のお客さんとあるから乗れないんだっつって歩いてったらしい、ね、その時にしゅうちゃんが、はあ、この人営業頑張ってんなと思ってあの俺の話をあの聞いてくれるようになったみたいな話を後から聞いたの。でも俺は覚えてないからさ、そんな泥酔状態だから、だから下手すると車にひかれて死んでてもしょうがないんだけど、まあ中央分離帯だから生きてたんだろうけど、まあちょっと渋滞の原因作っちゃってごめんねって感じなんだけど、そんなとこなんだけど、これって意外とそこまでする人っていないんだよな。いや俺がカッコつけていいわけじゃなくて、こいつはするからする人いないの。でもそれをみんな見てるの、ローカルの人が、この人は俺たちが働いてる会社に対してこの日本から来た小金持ち、お給料もいい日本人はどんだけ頑張れんのかなって様子を見るわけよ。で偉そうなことばっかり言ったり、かっこつけたばっかり、かっこいいことばっかり言ったら絶対ついていかないよそんなやつに。ダメだこいつ偉そうで、うん、そいつにくっついてるやつ、くるやつはごますって裏金儲けるようなやつばっかりやね、
うん、
そうじゃなくてこいつガチで来てるぞと、
はい、
やべえぞこいつと、はい、本気だぞと、
うん、
それを思わせるかどうかなんだよ、
うん、
じゃない、
うん、そうですね、
そうですよね、夜勤までね、
うん、で夜勤やって、はい、日本人で夜勤やってストップウォッチ測るやつなんかいないよ。
いないですね、
うん、
ヘリアタグループだこいつだけだ多分。
は
あ、ね、でもね、うん、やっぱり良くしたいなっていうのがすごい強くて、
で多分その気持ちだよね、良、うん、くしたいなと思ってるやつ
は
何でもできるよ、思ってないやつは適当にやるよね。そんなやつの言うこと、例えばうちらが外資系アメリカ系に勤めてて、アメリカ人の社長が現地社長がいて、うん、なんかかっこいいことばっかり言って偉そうなこと言って、うん、5時に帰ってって、うん、チャラチャラチャラチャラ六本木あたりで遊んでるやつと、うん、アメリカ人なのに工場夜勤に来てストップウォッチでタクトタイムはたかられてたら、こっちがもう違うよね、うん、普通に考えて、うん、このアメリカ人マジかよってなるやん、うん、じゃあ一緒にやりましょうってならない、うん、
ありますあ
ります、一緒なんだよ、だから一緒なの、全部一緒なの、うん、国とか国籍文化とか宗教じゃないの、一緒なのよ、うん、その気持ち、
うん、
と俺は思うけどね、うん、
酒どころ伏見からお送りします FM845 藤田純の飲むしかないだろ。
頑張ってるって言うんだけど、みんな頑張ってますよ、当たり前じゃないですかって、うん、でその成果っていうのも大切だし、自分が頑張ってるっていうのは自分が言うことじゃなくてみんなが認めてくれる、ああいうことをやってるからこういう結果につながったんだっていうのはすごい大切であって、結果につながってない、みんなが認めてないことを頑張ったって何の意味もないし、自己満足になってるだけだと思うし、だから僕は工場を良くしたい、良くしたことによってみんながこう嬉しい、喜んでもらえるようにしたい、もちろん給料もそう、工場、会社が良くなった、納期問題がなくなった、品質が良くなった、うん、よその会社からいいねって褒められるようになったっていうことをしないといけないし、
で多分トップっていうのは権力者じゃないんだけども、うん、コーディネーターだよな、
うん、
みんなが頑張ったね、うん、みんなが素晴らしいねって言える、うん、基礎を作るってあげるのがトップの役目だと思うんだよ、うん、評価されるのはトップじゃなくて、うん、そのただ自分が評価されたいと思ってるやつはそのコーディネートができないから、うん、その組織は、うん、多分成長できないと思うんだよね、うん、トップこそコーディネーターと思って、うん、骨組みを作ることに徹したら自動的に良くなると思うんだよね、うん、
で利益が出れば給料ボーナスっていうところでね、還元できるんで、
うん、やっぱそういうのもあれですね、還元してらっしゃる。
もちろん
バンバン
バンバン、う
ん、日本企業みたいな内部留保じゃないけど、
ないないない、
ね、
だからいや俺ね、またね、そこはね結構難しくて、日本の企業の内部留保っていうのはやっぱりね、バブル崩壊からの一連の流れの中で持ってないと何があるか分かんないからっていう考え方も俺すごく分かるし、実はうちも内部留保は厚くしてるんですよ。じゃあなんで内部留保は厚くするかというと、やっぱりその売上の半分以上が中国っていうところもあるから、地政学的なそのリスクもあるので、やっぱり持ってなきゃいけない部分もあるわけですね。だからそれはそれであるんだけども、その各拠点単位で日本人が何やるべきか、
うん、
でっていうところが、日本人、俺多分山尾は結構そこは説明する必要なかったんだけど、現地人の10倍給料もらってんだったら10倍仕事せよ。ただ10倍っていうのは時間じゃないんだよね、
うん、
密度でもいいしレベルでもいいし、でもねしない人もやっぱいるわけですよ、
うん、
そうすると現地の人は見てるから、すごいよな、
うん、
現地の人の見てる感ってすごいよ。遊んでる日本人、遊んでない日本人、もうすぐ分かるもん。
すごいですよね。ただそこで、
でもさ、マサオさ、はい、大企業いたやろお前も、うん、いいじゃない、
はい、
日本人で日本の会社働いてたって、働いてる日本人、働いてない日本人、すぐ分かんなかった？
思いました
よ。だから一緒なのよ、海外でも日本でも、うん、そんなん分かるって、うん、どこでも、
もう本当にね、
うん、はい、結局一緒なんだよ。
でもそれをちゃんと見てくれてるっていうところで、
うんうん、
まあ、日本も期待できればいいんですけど、うん、山尾さんアジアにいらっしゃって、さっき2週ぐらい前の話になると思うんですけど、やっぱアジアだから、ベトナムだけどアジアだからねっておっしゃってたことで、なんかふっと思ったのは、正直中国と日本って仲悪いとかいろいろこうね言われてるんだけど、うん、でも実際こうみんなのこうなんだろう、人と人の中でね、
うん、
一緒に作業する仲間として考えた時に、そういう変な偏見じゃなくて、
うん、
本当のちゃんと目で見てるんですね。この人やってるんだなとか、
だから認めてくる、認める人に対してはちゃんとついてくる、
ね、だから、うん、なんかこうね、認めてくれてもなんか日本と中国だからっていうこともなく、
うんう
ん、なんかやっぱりアジアっていう形で、
うん、
じゃあこの人認めて、
うん、
認めたと思ったら一緒にやってくれるっていうのはすごいですよね。
一つだけ違うのが、うん、
はい、
日本人の見方と中国人とか海外の人の見方が違うのは、
うん、
例えばその毎週俺がその飲み会を開いて自分の直属の部下と飲みに行って、お前ら頑張ってんな、乾杯乾杯ってやるでしょ、飲み会おいしいもん壊して。例えば日本人の部下は、藤田さんいい人だな、あの人素晴らしいなって言うじゃない、そこは中国人とか見ない。
え、はい、
見ない。
あ、食事屋さん全然
回ったくない。俺の給料が何倍上がったかしか見ない。
なるほど。
だからそういう時にこうやって、あ、藤田さんっていうのは給料上げてくれと、
はい、
っていう近寄ってくるのが当たり前。
はあ、はあ、はあ、
現実的ですよね。
めっちゃ現実的
っていうのがこう
で、ずるいやつほど近寄ってきて、
あ、
はい、
手をこねこねして、
はい、
藤田さん素晴らしい、あなた人としても素晴らしい、経営者としても素晴らしいって言ってくるやつは大体自分の給料上げたいやつだけ。本当に自信があって、自分は仕事ができるし能力もある、
はい、
俺はいくらでも頑張れると思うやつは一切ごますとこない。
は
でも日本人ってバカだから、はい、そういう中国人とかの、中国の人とかの部下を生意気だって首切るんだよ、
はい、うん、おお、
だからバカな、
実際能力のある人、
ある人、生意気だって、はい、 でごま釣りばっかり雇うから、うん、結局後で
そのふたけてみたらどっか行っちゃうと、うんうん、
それって今の日本企業とそうじゃない
だから一緒なんだよ。
ごま釣り日本人
てか今っていうかちょい前な、うん、10年くらい前な、うん、
でも今中国人の人がいろいろ言ってくれるけどこいつ生意気だって思うから切る、うん、じゃあその言ってる内容がもしアメリカとかね欧州の人だったらあって思うようなちょっとこれ良くないかもしれないけどそういう変な偏見もあるのかもしれない。
そうだよね
実際に一生懸命言ってくれてるのにっていう、うん、そういうちょっと残念なところもあるかもしれないですね、まあうん、でもなんでそう思えたかっていうのは今山尾さんとか藤田社長の話聞いて見てくれてて真剣だなって分かってくれてるっていうことがベースにあるとちょっと意見してくれるっていうことはすごく見てくれてるんだなっていうふうに思えるじゃないですか、
うん、
だからそういうような訴状があるとすごくちゃんと付き合えたのに日本人が安易になんかおべっか使うとかごまするっていう形の方に走ってる文化の人たちが昔ねいたけど、うん、そっちになっちゃうと本当に残念で本当に中国の人とかみんなアジアの人が良かったのに残念なことが結構あったのかもしれないですね。
そうすると、うん、
でもそういうことにならずに平田グループとしてはそういう人たちと一緒にやれたっていうのはすごいですよね。
いや平田グループたくさんあったんですね今まで、はい、そんなんばっかりだった、うんうんうん、もっと言うとね、うんうんうん、な俺は誰かなんていうとそのしゅうちゃん今新生の社長と出会えたこととか、
うん、
まあ山と出会えたこととか大きいけども、うんうん、ほとんどそういうところに行くし、うんうん、でもね資本力が強いとかそれでいいと思うな。大会社一部上場のスーパー企業はそういう感じでも生き延びていけるけど、はい、うちらみたいな中小企業はそういう油断とか隙があったら、はい、いくらでも、うん、そのなんていうのかな終わってしまう理由になるんでそこはこう頑張ってチェックしながら行かなきゃいけないけど、うん、だから多分山尾が多分こう上海に行った時ってみんな実は知らないんだけどすっごい大変な時に行ったんですよ、
うん、
でこいつは今こう普通にうまく経営して経営実績も上げてるのでみんな実は覚えてないんですよ、
うん、
山尾が行った瞬間を、
うん、
大変な時だったある大きなお客さんの仕事で問題ばっかりあってそれが売り上げの大半を占めてて粗利益の大半も占めてる状況で行ってでもめちゃめちゃうちの会社にはマイナスなんだけどプラスみたいな複雑な状況で彼は行ったんです。
あベトナムから
上海一回深圳行って
ベトナムから深圳に一回戻られてでそこから上海の方に
その時大変だった
実はね上海に行く予定ではなくて、
はい、
僕はその当時深圳にいながら武漢の工場の立ち上げとあと天津工場が僕の管轄だったので、うん、で深圳にいるんだけど深圳にいる時間っていうのがあまりなくてやっぱりこっちがメインになってくるんだろうなっていう中で家族で僕天津に行って天津に住もうとしてて、
うんそうやな
で天津にアパートを探して子供の幼稚園探しに家族で行ってた時に藤田社長から電話かかってきて
お前そっちじゃないと
ちょっと待ってくれって言われてちょっと待ってくれと、
はい、
分かりました待ってくれって言われるんだったら待ちますよって何があるんだろうなっていうので年明けに当時の総経理に12月ぐらいに僕探しに行ってて年明けに当時の香港の総経理かなに呼ばれて上海に行ってくれと
あちょっとその頃藤田さんは総経理は
日本に藤田さん日本
その頃はもう日本に日本に
社長あそうだよ社長になった多分社長だよ
社長やってて、
うん、ああそうなんですか
で急遽上海に行ってくれと
はい
うん、でもねあ上海ですか分かりましたと行かないとダメですよね、はい、っていう何が起きてるのか分かんないけど言われたからもうじゃあ行きましょうかっていう
なるほど
でそれ何年
2018年の1月、4年前で、だから僕が上海に赴任してから来年の3月で丸5年、
うん、
経つんで、
あ、美穂さんも上海赴任して5年なんですね。でそのまでは上海でまた違う人がずっと責任者で、
全員の方がいて、
ずっとやられて、
うん、
で2018年に山尾さんに交代したって感じですか。
そうそうそう。で母さんこの間来られて、
来た
で母さん来られて、いろいろ母さんとずっと話をして、うん、工場を見てもらって、で母さん食事行きましょうと今度っていう話をして、母さんと2人で食事に行ったんですよ。
すげえな。
母さんって誰？
あの前の常務、平田グループの、う
ん、母さん、あの西の店、母さん西に
住
んでるんで、うん、僕あっちの店わかんないんで、母さんちょっと店決めてくださいって言って、母さん全部決めてくれて、で店に行ったんですよ。で母さんと食事をしてる中で、まあ僕いろいろあったと思うんですよ。あの母さんがいろいろいろいろやってなんかあったんだと思うけど、僕はそんなの
関係ないからね。
でやっぱり母さんが上海っていうのを作ってくれたから、今僕が来てこういう仕事ができてるっていうのはすごい感謝してますっていう、うんうん、っていう話をしたら、母さんがすごい喜んでくれて、でずっと飲んでたんですよ。母さんもベロンベロンにな
る、なるやな、
うん、
もう65やろあるんですよ。
うん、でも本当になんか母さんはその僕が母さんのことを恨んでるとか、なんかそういうふうに思ってたみたいで、でも僕はそんなの全然思ってもないし、うん、これからも気軽にやっぱり遊びに来てほしいし、うん、それは僕たちは受け入れるべきだと思ってますと、うん、でやっぱりこれからいろいろね助けてもらえることもあると思うんで、やっぱりこれからもお付き合いしましょうよっていう話をして、
うん、こいつ天才やな。あの人がでもある時期は平田グループ支えたの、
うん、
それは間違いじゃない、
うん、あ、藤田さんが社長になる前の、
うん、全然前、もう全然前、だからあの人が俺を誘ったの、うん、平田グループに来てって、うん、
あのエッチに行った時に、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
だからこの節々でやっぱり上海が儲けてった時代もあって、うん、
あったから、
だから母さんがいなかったら平田グループがどうなってたか、
でもあるから
分かんない、
分かんないから、
うん、
だからキーマンではあるのよ、
そう
当時の、
うん、
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで第3週でしたけども、いかがでしたでしょうか。だんだんいいペースで酔いが回ってきてますけども、来週もこのメンバーで、延長戦をやりたいと思いますんで、皆様よろしくお願いいたします。今夜もありがとうございました。
優しい瞳で笑った、頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。